聖書拝読します。マタイの福音書1章20 18節から25節です。新約聖書の、新約聖書1ページです。拝読します。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくならなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていた時、死の御使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるものです。マリアは男の子を産みますが、その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。それでは、タレの箇所から、豊川先生から、インマヌエルの神と題して説教いただきます。お願いします。
皆様、おはようございます。教会の中もですね、クリスマスの飾り付けがなされまして、心が沸き立つという思いがいたします。教会の暦の上では、本日から12月の24日までクリスマスのイブまでをアドベント、まあ、日本語では対抗節というふうに、言いますけれども、その期間に入ってまいります。アドベントという言葉はもともとラテン語から出てきた言葉だと言われております。意味するところはキリストの到来という意味になります。今から約2000年前に神の一人子であったイエス・キリストがこの地上に私たちと同じ人間の肉体をとっていらっしゃいました。そのことを毎年私たちはクリスマスの時に礼拝を捧げてこのお祝いをするわけですけれども、このクリスマスを待ち望む時としてこの時期を過ごしてまいりたいと思います。さて、今日はですね、マタイの福音書を先ほどお読みいただきました1章の18節から25節までを学んでまいります。この箇所には、イエス様が、降誕をされるその前の出来事が記されております。見てまいりますと、イエス様の母となるマリア、彼女はヨセフという男性と婚約をしておりました。しかしながら二人が一緒になる前に聖霊なる神様によってマリアが身ごもってまいります。しかしこれはヨセフにとって、まあ、もちろんマリアにとっても大変なことだったんですけども、とりわけヨセフにとっては非常に大きな問題でした。というのはこの時点ではヨセフはまだ マリアがなぜ身ごもったのかというこの経緯をですね、一切知らされていなかったんです。ただ自分の婚約者であるマリアが身ごもったという事実だけがヨセフの 目の前に起こったわけです。これは大変な出来事でありました。ヨセフという婚約者がありながらマリアが別な男性の子供を身ごもったということが公になればマリアはどうなるのか。当時の立法からしますと彼女は姦淫の罪を犯した。そしてそういう人は石打ちによって処刑されるっていうのが当時の、習わしだったわけですね。そしてヨセフはですね、どうもマリアに対する愛ゆえにそのようにはしたくなかったようです。そこでですね、ヨセフは今の自分自身が考えられる限り最善の道は何か、それは内密にマリアと婚約を解消することではないかと、そのように思いを巡らしておりました。するとその時に主から使わされた御使いがヨセフの夢の中に現れて次のように語ったわけですね。その言葉がこの20節に書かれています。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。すべてのマリアに起こった出来事、これは旧約聖書のイザヤ書7章14節に預言者イザヤを通して預言されておりました。それが22-23節ですね。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと神は私たちと共におられるという意味である。この約700年前にイザヤが預言した御言葉が成就した、そういう出来事であったわけです。このイザヤ書の御言葉にはですね、2つのことが約束をされております。第一のことは既婚の女性が身ごもって男の子を産むのではなくて乙女マリア、未婚の女性が男の子を産むという約束です。まさにマリアの妊娠はですね、その通りでありました。ここでマリアはヨセフ以外の男性の子供を身ごもったのではなく聖霊なる神様によって身ごもったことであることが明らかにされております。そしてもう一つの約束はイエスと名付けられる男の子はその名はインマヌエルと呼ばれると言われていました。神は私たちと共におられるという意味になります。この地にお生まれになるイエス様は私たち人間と共に歩んでくださるお方だということです。 今日はですね、この2つ目の約束に注目をしたいと思います。神は私たちと共におられるという言葉はヨセフ自身にも表されていきました。婚約者マリアが一緒に生活を始める前にですね、身重になったという出来事は、先ほど申しましたようにヨセフにとっては重大問題です。非常な驚きと、そして大きなショックを受けていたことだろうと思います。そしてすぐに彼はですね、これをこのままにしておくわけにはいかない、何とかしなきゃいけないというふうにすぐに対応を考えました。律法に従って不貞を働いた女性だとしてマリアを告発して、石打ちの刑にするのか、それともマリアは自分にとってやはり大切な女性だ、ですから処刑、いやそれはできない、ならば表沙汰にしないで内密に婚約を解消して行くのか。ヨセフはこの時思い悩みました。そして結果的に内密に離婚を解消しようという道を選ぼうといたしました。その時に天使がヨセフのもとに神様から使わされて、ヨセフの夢の中でどのように行動しなければいけないかが明確に示されました。それが20節の恐れないであなたの妻マリアを迎えなさいという指示でした。そしてさらにですね、重ねてマリアは聖霊なる神様によって身重になったこと、胎児は男の子で名前はイエスとすること、そして生まれてくる子供は神様の民をその罪から救うことである、それが彼の使命なんだということを知らされました。彼はこの神様からの言葉を信頼して行動をしていきました。そのことが24節25節に記されております。ヨセフは神様が望まれておられる道を進むことができました。もしこの言葉がなければですね、あるいは聞いても信頼できない、従いたくないということになれば、彼の道はもう残すところは公に彼女を告発するっていう道しかなかったと思いますね。さて、私たちは自分自身の心の中にですね、イエス様をお迎えしますと、そのように決めた時が終わりだったと思います。そしてその時からですね、イエス様はあなたや私の心の内に住んでくださいます、そして共に歩んでおられます。私たちの毎日の生活、さまざまなことが起こってまいります。そしてその中で助けてくださり、また悪の誘惑からも守ってくださっています。そういうお方です。しかしながら、今私たちの毎日の生活を振り返った時にですね、いかがでしょうか。私たちは日々 忙しい、しかもそれがですねあまりにもこう立ち止まることができないほどですね忙しく慌ただしく過ごしていないでしょうか。そうすると共に歩んでくださっているイエス様がいらっしゃるという事実を忘れてしまうと、意識することが毎日の生活の中で希薄になっていく、あるいは非常に少なくなっているということはないでしょうか。もう皆さんもですね毎日経験されていると思うんです。日々の営みっていうのはこれをどうされますか、これをあなたはどういうふうに決断しますか、決めてくださいということをすぐに求められていく、そういうことが大きな、まあ、事柄もありますけれども小さな事柄もあると思います。じっくり考えてその上で決めていかなきゃいけない、でも時間がない、そして、まあ、これしかないでしょうというふうに、まあ、こう決めていっているというのが私たちの毎日の生活ではないかと思います。その決断をするときにですね物事を決めていくときにいつも過去はどうだったのか、今まではどうだったのか、まあ、その対応、これまでの対応と、そしてそれに、まあ、当事者といいましょうかね、関わる方々が望んでらっしゃることをですね、まあ、一緒にこう加味してですね、そしてまあこれが自分が今ですね考えられる一番いい、あるいはより良い決断ではないかということで決めて前に進んでいっております。しかしながらやはり私たちは信仰の原点にですね立ち返るときに、神は私たちと共にいらっしゃる、主イエス・キリストは私と共に、あなたと共に歩んでくださっている全能の神様でいらっしゃいます。ですから私たちは一瞬でもいい、もちろん時間をとって静まる時、そして共に私と歩んでくださっているイエス様が語りかけてくださる御声を聞いていくこと、そしていつでもどこでもですねイエス様は共におられて、問題に向かうのは自分一人ではない、隣にはイエス様が常にいらっしゃる、そのことを覚えてですね、あ、イエス様ありがとうございますと感謝を捧げて参りたいと思います。そして私たちは常に聞く必要がありますね。私と共に歩んでおられるイエス様が何を望んでいらっしゃるのか、この決断において私はどのように進んでいけばいいのか、教えてください、助けてください、そのようにイエス様に聞いて、そして聞いた道を進んでいくということが大切であります。それは大きな決断だけでなく、私たちの些細な出来事、小さな一つ一つのことにおいてもですね、イエス様が望んでいらっしゃることは何なのかを聞いていく、そして判断をして決断する、そのことが大切なことではないでしょうか。 使徒パウロはですね、ローマ人への手紙12章の2節において次のように進めています。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい、このように進めています。日頃からですね、私たちが静まる時、その時にですね、聖書の御言葉からイエス様が何を考え、そしてどういう思いを抱いていらっしゃるのかを率直に聞いていくこと、そして自分自身の今の思い、願い、感謝、それを祈りを通してイエス様にお伝えしていくこと、このようなイエス様との親しい対話をしていくならば、私たちがですね、決断を求められるときは、先ほど申しました、一瞬にして決めなければいけない、早くしてくださいということが多々ありますけれども、そういう時にですね、神様の御心は何か、そのように問いながら、そしてその道をですね、従って選び取っていくことができるのではないでしょうか。今週からスタートするアドベントの時、キリストの到来です。共に歩んでくださっているイエス様を私たちの喜び、またイエス様の願いとして、イエス様に望まれている、あるいはイエス様が喜んでくださる歩みをすることが私たちに求められており、そのことをですね、覚えながらこの1週間も過ごしてまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、1週間の私たちの歩みを守り支えてくださったことを覚えて心から感謝いたします。アドベントの時、神は私たちと共におられる、その言葉をかみしめながら、今週も忙しい日々を過ごしてまいります。しかし常に上を見上げ、イエス様の御顔を仰ぎ見て、神の御心は何か、何が神の前に正しく神が望んでいらっしゃるのかを見分けながら歩んでいくことができるように、どうぞ導いてください。今週の兄弟姉妹の歩みを祝福してください。試練の中で苦闘しておられる方々の上に慰めと励ましを豊かに与えてくださり、支えてください。病を得ている方々の上に癒しを与え、健やかな歩みがなされていくように導いてください。今日のこの時を心から感謝し、主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。